節から6節。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず、主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人、その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び、葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。神に逆らう者はそうではない。彼は風に吹き飛ばされるもみ殻。神に逆らう者は裁きに耐えず、罪ある者は神に従う人の集いに耐えない。神に従う人の道を主は知っていてくださる。神に逆らう者の道は滅びに至る。以上です。この詩編一編は詩編全体の序文です。他の詩編と違って、誰が書いたのか、誰を対象としたのか、どんな状況で書かれたのかを知ることができません。しかしそれよりも大切な神の真理について詩編一編は語ります。私たちの住む世界の人口は約79億人だと言われています。人類の歴史を見ると、多様な環境で多様な人たちが生きていますが、彼らを詩編一編の視点から見ますと、2つのうちどちらかの道の方向へ歩んでいると言えます。幸せな方向か、もしくは不幸な方向です。詩編はその方向に向かっている人をそれぞれ神に従う人と神に逆らう者と言っています。本文の御言葉は、誰が幸せな方向に向かい、誰が不幸な方向に向かっているのかを教えています。注意すべきことは、この御言葉が永遠の幸せな歩み、永遠を得るための方法を教えているのではありません。今の私はどこに向かって歩んでいるのか、自分自身を検討することのできる御言葉だと思います。幸せな方向に向かっている人はどんな人でしょうか。一節をもう一度お読みいたします。いかに幸いなことか、神に逆らう者の計らいに従って歩まず、罪ある者の道にとどまらず、傲慢な者と共に座らず。一節では似たような言葉が3回繰り返されています。それは幸せな方向に向かっている人の姿でありますが、その人の姿とは悪から遠く離れた人であることを強調しています。悪から遠く離れた姿はどういうものなのでしょうか。少し簡単に詳しく見ていきたいと思います。否定形を外して考えたいと思います。神に逆らう者の計らいに従うとは、神に逆らう者の忠告に従うことです。その忠告とは、世で言われている言葉や教えを土台に置いて、またこれこそ正しい言葉であると考えることです。その忠告は考えを世の事柄で支配していっています。つまり世の中で言われている噂あるいは嘘に揺さぶられる可能性が高い状態です。その次に語られているのは、悪に陥る行動です。罪ある者の道にとどまるとは、世に支配された考えを行動に移すことです。カルバンは仲介書で、行いが先ではなく、まず考えることが先であると言いました。人は考えていることが行いに出てきます。
世で支配された考えはいつの間にか行動になり、生活のパターンになっていくのです。最後に、傲慢なものと共に座るの傲慢なものとは、単に神などいない、神などいらないという考えを持っているだけではなく、神に対して積極的に否定し侮辱するものを指します。そのようなものと共に座ることは、その者たちと一員になることです。以上のことから、幸せな方向へ歩む人はこれら3つのどれのことにも所属していない人です。例えば、神に逆らう者の計らいには従うけれども、それを行動に移してないから私は大丈夫と言い訳もしない人です。3つの事柄は幸せな方向へ歩む人には全て遠い事柄です。なぜなら本文は、幸せな人はこういう人であると断定せず、幸せな人はこうではないと言っているからです。つまり消極的な勧告になっています。これら3つの事柄、つまり神に逆らう者の計らいに従い、罪ある者の道にとどまり、傲慢な者と共に座ることは、私たちに馴染みのある、あるいは起こりやすい姿です。私たちは実際にこのような姿をしているのではないでしょうか。世にある価値観が正しいと考え、それを生活パターンとして行い、傲慢な人たちと共に座るのが私たちでありました。また大多数の人が そのように行い過ごしているので、それと違った歩みをすることに違和感を覚えています。しかし、まさに逆に、その大多数の人と違った歩み、その親しみのある生活から離れることが幸せな方向へ向かう一歩です。世界にあふれている哲学や、あるいは基準が定まらないさまざまな噂、考え方から惑わされることなく、また気分によって受け取り方を変えていくことをしないこと、それが幸せな方向へ向かう一歩です。では幸せな方向へ歩む人はどのような歩みをしているのか、具体的に2節はこのように語っています。主の教えを愛し、その教えを昼も夜も口ずさむ人。ここでいう主の教えとは、モーセが記録した5つの書物を指します。創世記、出エジプト記、レビ記、民数記、申命記です。この5つの書物は、正直に言って禁止の命令が多く難しい本です。またこの書物を一言で言うと律法を指します。この禁止の命令が多く書かれている律法を、私たちはどのように愛することができるのか、その姿勢を詩編119編から学ぶことができます。詩編119編は聖書の中で一番長い節で構成されています。なんと176節からなっている箇所です。詩編119編は176節まで神の言葉に対する姿勢を私たちに見せてくれています。神の言葉を愛し求め、まるでそれが蜜のように甘いと告白しています。神の言葉をまた知ることを願い、また従うことを願っているのですが、神の言葉を愛せる理由を詩編119編はどのように言っているのかというと、詩編119編ではあなた、つまり主を指すあなたという単語を211回使用しています。つまり私と遠く離れた方ではなく、身近にいる神様を指します。つまりその 神様の言葉であるから愛することができる。私を作られ、私を愛する方、その方の言葉であるからこそ、私たちは知ることを願い、愛していくことができる。このように詩編119編は告白しています。神様に対する愛が御言葉に対する姿勢として現れます。詩編1編も同じです。愛するとは言語のヘブライ語を見ると喜びを表す言葉です。つまり愛する人が何を願い、それを知っていくことは喜びの過程なのです。私の愛する神が何を願っておられるのか、それを知ることを御言葉から発見できるため、私たちはこの神の言葉を愛することができます。では神の言葉を昼も夜も口ずさむ人とはどういうことでしょうか。口ずさむとは黙想すると言い換えることができます。黙想と瞑想は似ている言葉ですが、概念は全く反対です。瞑想は心の中にあるものを空にすることですが、黙想は心の中を満たすことです。何かを考え、何を意味するのか、じっとじっくり悩む時間が黙想です。そしてそれは時間ができた時にするのではなく、また悩みがある時にするのではなく、文字通り昼も夜もずっとすることができます。ただ聖書を持ち歩くのではなく、どんな時も持続的に神の言葉で心と考えが満ちている人を指します。注意すべきことは、黙想の目的は聖書の知識を頭に蓄えることではありません。黙想した神の言葉に従っていくことです。詩編119編33-34節の御言葉です。どうぞお聞きください。主よ、あなたの掟に従う道を示してください。最後までそれを守らせてください。あなたの律法を理解させ保たせてください。私は心を尽くしてそれを守ります。私たちはこの御言葉から、私が愛する人が願っていることが何かを知ったのに、それをもし行わないなら、それは偽りの愛ということができます。ジュニアカで今読んでいるキリスト教教理に書かれた例えですけれども、先生の奥さんがローラ・アシュレイなどの小さな花柄の服が好きだと言っていました。しかし奥様が好きな小さな花柄を知っている先生が、もしアロハのような大きな花柄の服を買ってくるのであればどうでしょうか。愛をすべて否定しているわけではありませんが、少しえっとなると思います。もちろん私たちのうちで完璧な人はいません。また完璧になれる人もいませんけれども、教理師の時間で習った近似値という言葉を私は思い浮かべました。近くに似て似る値と書くんですけれども、私たちは完璧ではないけれども、その行いに近づいてまた似ていくことができる存在です。そして3節で幸せな方向に向かう人を木に例えています。この木とは偶然どこかで種が飛んできて育った木ではなく、誰かによって小鳥に植えられた木です。またこの木は小鳥に植えられているため、根っこからさまざまな栄養を吸い、葉もしおれることなく季節ごとに実を結んでいきます。つまり神の言葉という小鳥に根を下ろし、神の言葉から栄養を得、たとえ試練や苦難が来ても忍耐し、 季節ごとに実を結んでいく姿を表しています。そして繁栄とは妨げなく前に突進していく姿を表す単語です。新命記28章で神の律法を愛する人に与える祝福がどのようなものか記されていますけれども、神の言葉を聞き従い忠実に守っていくとき、神は地上のあらゆる国民にはるかに勝ったものとして祝福してくださることを新命記に書かれています。このはるかに超えていく祝福こそここでいう繁栄、妨げなく前に突進していく姿を表しています。では一方、不幸な方向に向かっている人を詩編はもみ殻に例えています。風が吹いても飛ばされない木に比べて実も入っていないもみ殻は弱い風であっても耐えることができず飛ばされてしまいます。本文で風というのは息、呼吸、心など多様な意味を持つ単語ですけれども、今日の本文では私たちが日々感じている自然現象の風を指します。同時に風は風によって木であるのかもみ殻であるのかという姿を明らかにすることから、神の裁きを象徴していると考えることができます。収穫の時、農夫が風によってもみ殻を判断するように、神の裁きによって逆らう者と従う者が区別され、逆らう者が滅びを受けることになる。それを5節6節で明らかにしています。人生は選択の連続であるという言葉を聞いたことがありますか？もしくは聞いたことがありますか？私たちは何度も分かれ道に立たされる時があります。今日の御言葉もなんだか選択しなさい、ただどちらが良いかあなたは分かりますよね、ちゃんと選びなさいと少し圧のかかった、あるいは答えが決まっている選びを強要しているように感じる方もいるかもしれません。しかし今日の御言葉は決して私たちに選びなさい、選択しなさいと言っているのではありません。先ほど3節の御言葉に心を向けたいと思います。もう一度お読みします。その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡りくれば実を結び葉もしおれることがない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。この木はどういう特徴があるのでしょうか。繰り返しになりますが、この木は偶然どこから種が飛んできて勝手に育った木ではありません。誰かによって植えられた木です。また水のあふれるほとりに植えられた木です。私たちが今礼拝している宝塚教会はこの御言葉で語られている木です。主の教えを愛し、その教えが昼も夜も口ずさんでいる場所である宝塚教会へ、主の導きによってこの仁川高台に神様が植えてくださった木です。ヨハネによる福音書4章にイエスとサマリアの女のお話があります。井戸に水を汲みに来たサマリアの女に向かってイエス様は生きた水を与えると語りました。ヨハネによる福音書4章11節から14節をお読みします。お聞きください。女は言った、主よ、あなたは汲むものもお持ちでないし井戸は深いのです。どこからその生きた水を手にお入れになるのですか。あなたは私たちの父ヤコブよりも偉いのですか。ヤコブがこの井戸を私たちに与え、 彼自身もその子供や家畜もこの井戸から水を飲んだのです。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。生きた水であるイエスに招かれて教会ができていきました。だから宝塚教会も植えられた木です。宝塚教会の近くに向こう川という大きな川が流れていますけれども、それをほとりであると例えることができるかもしれません。しかし宝塚教会にとってほとりはイエス・キリストです。イエスによる生きた水が宝塚教会にあふれています。では教会だけが聖なる場所なのでしょうか。いいえ、そうではありません。イエス様が与える生きた水とは一つの場所にとどまることがありません。一箇所に溜まっていく井戸のような水ではなく、流れ続けていく水です。その水は主が招かれている私たち一人一人にも流れている水です。また私たちが行く場所すべてに流れていく水です。私たちのいる学校、職場、家庭にも流れていきます。だから私たちも教会と同じように木です。神によって植えられた木です。だから私たちは選択する必要はありません。また選択を強いられているのでもありません。だってもうすでに神によって植えられた木だからです。神は生きた水であるイエスによって私たちをほとりに植えられた木とされました。そして植えられた木である私たちは自然と主の教えを口ずさむ人になっていくのです。私たちは生きた水であるイエス様が共におられます。そのあふれる水によって私たちは自然と神の教えを昼も夜も口ずさんでいくのです。毎週主の日に教会に招かれて神様を礼拝し、賛美し、御言葉を聞いていきます。そして神様に与えられた場所である家庭、職場、学校で生きた水が絶えず流れていきます。だから私たちは植えられた木です。私たちが木であることはとても励ましになります。私はよく他人と比べて自分を否定する弱さがあります。他人と比べて自分の足りなさをとことん追求し、落ち込んでしまい、立ち上がるまで時間がかかってしまう存在です。あるいは今現代競争社会であるがゆえに、自然とそういう中で私たち過ごしているかもしれません。その時3節の言葉はこのように言います。時が巡りくれば実を結ぶ。周りと比べれば私は実もなく、また葉もしおれていると感じてしまうことが多いですけれども、本当にこの言葉はその時励ましになります。なぜなら生きた水であるほとりは乾くことがないからです。また木は揺らぐこともありません。風が吹いてもその場に立ち続けています。イエス・キリストが私たちと共におられ、守られ、たとえ揺れている、または揺さぶられていると感じているかもしれませんが、神様が私たちをその場所に立ち続けるように守ってくださっています。イエス・キリストによって植えられた木である宝塚教会の皆様、私たちは主イエスが管理してくださっている木であります。主イエスはいつも私たちと共におられます。絶えず水を与え、必 管理し、私たちを見守ってくださる方です。その人は流れのほとりに植えられた木、時が巡り来れば実を結び、葉もしおれることはない。その人のすることはすべて繁栄をもたらす。この御言葉が書かれているように、私たち与えられているものや与えられている場所に感謝し、今もまたこれからも管理してくださる主により頼みながら、福音を語る旅路を楽しんでいきたいと願います。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、今も私たちと共におられ、また私たちのすべての旅路をもうすでに知っておられる天の父なる神様、あなたの御名を褒めたたえます。私たちは生まれる前から罪人でありますけれども、神様がすでに御子イエス・キリストを送ってくださって救ってくださいました。そして先にあなたを知る恵みによって御言葉の恵みに預かり、また永遠の命を預けられたものです。この競争社会の中で私たちは知らずうちに他人と比べてしまい苦しむ中にいますけれども、その中でも神様は私たちを守ってくださり、導いてくださり、また管理してくださり、私たちの存在の価値を高めてくださいます。私たち本当にあなたに植えられた木です。これからも生きた水であるイエス・キリストのほとりに植えられた木として、安心にあなたの中で自由に生きていくことができますように、与えられた場所環境に感謝し、その中でも共にいてくださる主が何を望んでおられるのか願い歩むことができますように、私たちをこれからも導いてください。またその中で与えられている隣人と共に愛することができるように、これからも励ましてくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様の御名によりお祈りいたします。
アーメン。